本文中の表現、ちょっとだけ表現のことなど、まずは和歌に近づきがてらに、ひらがな書きの魅力に少しだけ近づいてみましょう。自ら近づいていくと、いつしかその表現がしっとりと馴染んでくるのは、英語でも方言でも、個々にしたとて同じことです。時折は本文にさえ、個語が混じることもあるかもしれませんが、わかりにくいほどのいたずらは控えるようにしたいと思います。とりあえずの方針をいくつか提示しておきましょう。1、同じひらがなの反復には、ややであればややを、ただであればただを使用します。2、ますますの場合は、ますますと、かねがねであれば、かねがねと表記します。3、漢字とひらがなの配分に関しては、元はひらがなばかりを並べるのが直線和歌集の記し方ですが、現代文に馴染んだ私たちには、文脈を捉えるのさえ、煩わしいことがあります。けれども、従来の漢字主体では、もともとのひらがな書きの面白さになかなか近づけないのも事実です。私は、私の感性に従って、適度に漢字とひらがなを振り分けますが、従来の工程よりは、ひらがなの比率が高くなるかと思われます。例えば、春がすみを、春がすみと記したからといって、慣れてしまえば捉えにくいほどのこともありませんから。けれどもあまりひらがなばかりでは、このセンテンスのように、私たちが漢字で把握していることにより助けられている意味や、文脈の区切りまでないがしろにされてしまいますから、適度のバランスを模索してみようと思います。ただし、一定の基準は設けません。私のその場の感性に委ねられることでしょう。なぜなら、それぞれの和歌も、すべてが時には言葉そのものからしてが、一定の基準で記されているわけではないからです。4、和歌に関しては、本文の和歌や、言葉書きの部分にルビを振る場合は、ウグヒスのように歴史的仮名遣いを、その下の作者の名称などには、僧正遍昇などと現代語でルビを振ります。作者の名称は多くの場合、日本史上一般的な名称に変えて書き記すことにします。5、読みやすいように句ごとに余白を挿入し、かつ好みに応じて段を変更するのは、元歌とは関係なく、私の勝手にしていることにすぎません。和歌の基本。軽く予習をしておくと、内容がわかりやすくなるかと思われます。なお、個語については、ところどころしか説明を加えませんが、はじめのうちはいちいち立ち止まって、これは何の意味で、なんたらさんが推量したとか、官僚の助動詞がどうのこうのなどと、思い詰める必要はまるでありません。ただ大切なことは、原文をそのまま、何度も口に出して読んでみてください。あとは私の現代文で、およその意味はつかみ取れるかと思います。ただし、私に限らず、いかなるおせっかいな現代文でも、原文そのものの意味は提示しきれませんし、あえてそれをやろうとすると、最も大切なこと、読み手の表現のニュアンスそのものが、ズタズタに切り裂かれてしまうことにもなります。そのことだけは、 ご注意願いたいと思います。もっとも今はあまり気にする必要はありません。ともかくも口に出しては唱えてみてください。それからもう次の和歌へ、さらに次の和歌へと、とりあえず進んでいってみてください。やがてはどのような時にどのような表現がなされているか、その言葉がどのような意味を持っているのか、おぼろげに感じ取れるようになってきます。そうしたら、興味のあるところから少しずつ辞書でも開いて、思い詰めずに覚えていったらよいでしょう。はじめから言葉を解剖することに熱中しないでください。それは精神的な乞食のすることです。それより全体の意味から詩的な共感を得ることを大らかに目指してほしいと思います。それが私の願いです。詩の形式。形式は言葉のまとまりが五七五七七で31字となります。また、それぞれのまとまりを食、括弧、一句、二句、三句、四句、結句、括弧、五句と呼びます。上下の句。また、はじめの五七五の部分を上の句、後半の七七の部分を下の句と呼びます。これは、直線和歌集において、上の句と下の句で文脈が分かれることが多いからです。ただし、万葉集の頃には二句目で文脈が切れるものが多く、次第に三句目で区切るものが優位になってきたという変遷もあり、直線和歌集においても必ずしも文脈の途切れとは一致しません。説明する際の便宜上の名称だと捉えておいて構いません。言葉。大和言葉を使用するのが基本で、月光ではなく月の光、秋風ではなく秋風のように、漢語の読みは遠ざけられるのが習わしです。ただし、一切登場しないわけではありません。言葉書き。和歌の前後に置かれた三文の説明書きで、和歌の読まれた状況などを説明したもの。単なる、お題は何々、何々の歌合わせで、といった簡単な説明から、ほとんど独立した物語のようになって、最後に和歌が添えられているような歌物語的なものまで、その用法は幅広い。枕言葉。例えば、久方の空、足引きの山、誓い破る神、など、空、山、神にかかるお決まりの表現のことで、ある種のイメージを内包するものの、その言葉自体に独立した意味はありません。ただ特定の単語を飾り立てるような印象で、捉え方としてはむしろ、久方の空全体で空を表現しているのだと考えて結構です。ちなみによく使用されるものは極めて限られていて、枕言葉を順に暗記することなど、糸目水ほどの価値さえありません。序言葉。枕言葉がある単語に結びつく 定められた表現であるとすれば、序言葉はある言葉に結びつく、定められていない表現であると言えるかもしれません。例えば、久方の空ではなく、雲もなく青々とした空と置きます。もしこれが和歌の内容そのものとして使用されたなら、技法もヘチマもありません。和歌の本体に過ぎませんから。けれどももしこれを、雲もなく青々とした空色の鉛筆で、として描いてみたいなあなたの笑顔を、としたらどうでしょう。もう、雲もなく青々とした空は、本文の内容とは一致しない、青色の空だけを修飾するものになってしまいます。とりあえず序言葉は、このように、特定の言葉だけを修飾する文で、本文の内容とは直接関係にないものと思っておいてくだされば、初めの一歩としては十分かと思われます。掛け言葉。単詞形なので、言葉の省略が重要な戦略になってきます。そこで例えば、まるで容疑者の遠ざかりゆく私の思い、などとして、遠ざかりゆくの中に、容疑者の遠ざかる様と、遠ざかる私の思いを同時に込めるようなことは、極めて当たり前の表現としてなされます。ただし、これは掛け言葉ではありません。掛け言葉は、もっとアクロバットな技法で、例えば、枯れたのに変わらないものを待つばかりと、待つだけは青々としていることを表現していると思わせておきながら、この待つばかりを別の待つに置き換えて、枯れたのに変わらないものを待つばかり、それでも来ないあなたなのです。ただ変わらずに待っているけれど、あなたは来ないと読み替えてしまう。つまりは、一つの言葉に違う二つの意味を重ね合わせるのが掛け言葉です。縁語。縁語というのはつまり、縁のある言葉のことです。例えば、火という単語がある。そうしたら、燃える、熱い、赤い、盛る、など関係のある言葉は皆縁語であるということになるわけです。それは直接的に使用される場合も多いのですが、例えば、松のうちに松を委ねて、千歳とか変わらぬなどを織り込むことも、作者が恋にしているかと思われる場合は、縁語と呼べるわけです。ただ、連想の重ね合わされる言葉を使用して、その内容の結晶化を図るという戦略は、和歌において極めて当たり前のようになされているために、これをいちいち取り上げると、かえって興ざめを引き起こすくらいです。また、一つの着想をイメージに和歌を読んでいる以上、水と流れ、冷たい、などといった関係は、それが縁語であると指摘するまでもなく、縁があるには決まっています。したがって、これとこれとが縁語であるなどと、くどくどしく認識するまでもなく、その内容から結びつきが明らかであるようなものは、私は説明においてこれを取り上げません。ただそれが特に指摘するほどのものである場合は、語りかけることもあるかと思います。本歌取り。簡単に述べるなら、元歌をベースにして、新しい和歌を生み出すことです。そのやり方は様々ですが、最も単純なものは、 元歌を部分的にそのままの形で取り込むことによって、故意に元歌を参照したと悟らせる方針です。これによって、聞き手に浮かんだであろう元歌の情景を利用して、新しい状況を提示する。すると、元歌との間に対比が生まれて、二つの情景が置かれるとでも言いましょうか。より、視況が広がるという策略です。他にも、部分的に取った元歌を再構築して、新たな内容に仕立てるものから、ほとんどパクリに過ぎないものまで、元歌の採用の仕方は様々です。他にも、部分的に取った元歌を再構築して、新たな内容に仕立てるものから、ほとんどパクリに過ぎないものまで、元歌の採用の仕方は様々です。その他、見るべき習字法があれば、本文の中で説明することもあるかもしれませんが、これくらいの知識を予習しておけば、あとは本文を眺めた方が早いでしょう。見取り図。金曜の鹿は千歳を生き抜き、やがて新古今へと至るべし。これは月曜から数えて5番目の曜日である金曜日を、5つ目の直線和歌集である金曜和歌集に例え、続く6番目の鹿和歌集を鹿に、7番目の潜在和歌集を潜在に掛け合わせ、8番目の新古今和歌集へと到達することを述べた午後の授業の暗記術には過ぎません。私たちもこれに倣って金曜和歌集から始めてみませんか。それから三大集へと回帰して、集の締めくくりは集意和歌集、おそらくは八大集の中の白尾です。